新約聖書マタイによる福音書第13章の53節から58節まで朗読いたします。聖書をお持ちの方は新約聖書27ページです。マタイによる福音書第13章53節から58節まで朗読いたします。イエスはこれらの例えを語り終えるとそこを去り故郷にお帰りになった。街道で教えておられると人々は驚いていった。この人はこのような知恵と奇跡を行う力をどこから得たのだろう。この人は大工の息子ではないか。母親はマリアといい、兄弟はヤコブ、ヨセフ、シモン、ユダではないか。姉妹たちは皆我々と一緒に住んでいるではないか。この人はこんなことをすべて一体どこから得たのだろう。このように人々はイエスにつまずいた。イエスは、預言者が敬われないのはその故郷、家族の間だけであると言い、人々が不信仰だったので、そこではあまり奇跡をなさらなかった。先週までの箇所では、イエス様はですね、いくつもの奇跡、いくつもの例え話をされました。そしてですね、ご自身の故郷でありますナザレにお帰りになったというところです。例え話をされていた時というのはカファルナウムといいます漁師町ですね。そこで例え話をされていました。ガリラヤ湖という湖沿いの町で、それほど大きな町ではありませんけれども、ナザレに比べますとそれでも大きかったようです。ナザレの方は、村といいますか集落といった方が良いかもしれません。カファルナウムから30キロメートルほどのところにあります。小さな村ですから、お互いのことを大体知っていたのではないかと思います。誰々は誰らの息子であるとかですね、小さい頃はこんな子供だったとか、お互いに大体分かったのではないでしょうか。特にユダヤ人たちはシナゴーグと呼ばれます街道に毎週ですね、安息日ごとに集まっていましたので、そこで共にですね、顔を合わせ聖書の言葉に聞き礼拝をする、そういうことが習慣でありましたので、同じ街道に集まる人たちのことはよく知っていただろうと思います。カファルナウムの町を拠点にしてですね、活動してこられましたイエス様が、久しぶりにですね、ご自分の故郷ナザレにお帰りになりました。ご自分のことやまたご自分の家族のことをよく知っている人たちが集まっている、その街道にお入りになり、そこで教え始められました。53節からお読みします。イエスはこれらの例えを語り終えるとそこを去り故郷にお帰りになった。街道で教えておられると人々は驚いていった。この人はこのような知恵と奇跡を行う力をどこから得たのだろう。イエス様が街道で教えておられますと、人々はですね、そのイエス様の教えを聞いて驚きます。イエス様のその教えを聞いて人々が驚くというのはこれが初めてではありません。前にもですね、5章から7章に記されています、三条の説教、有名な三条の説教のところがですね、語られた時にもですね、群衆はその教えに非常に驚いた というふうに記されています。イエス様の語られる言葉というのは聖書をよく知っているはずのユダヤ人たちにとっても驚きを感じさせるものであったわけです。ナザレの人たちが驚いたのはこのイエス様の教えの内容だけではありませんでした。そのような驚くべき教えを語るその知恵ですね、知恵をどこから得たのか、その知恵をどこから得たのかということが彼らにとって驚きであり疑問であったわけです。また奇跡を行う力にも驚いていたようです。ナザレではあまりですねたくさんの奇跡を行われなかったようですけれども、他の地域カファルナウムやその他の地域でイエス様がたくさん奇跡を行われましたので、その噂をナザレでも聞いていただろうと思われます。そのような奇跡を行う力にも驚いていたことと思いますけれども、しかしその力そのものだけではありません。驚いていましたのはその力をどこから得たのだろうか、どこから得たのかというのが彼らの驚きでした。どこからかということがなぜそれほど彼らにとって驚きであったのか、それはですね、彼らがイエス様のことを昔からよく知っていたからです。またイエス様だけでなく家族のことも知っていたからです。55節からお読みします。この人は大工の息子ではないか、母親はマリアといい、兄弟はヤコブ、ヨセフ、シモン、ユダではないか、姉妹たちはみんな我々と一緒に住んでいるではないか、この人はこんなことをすべて一体どこから得たのだろう。このようにですね、ナザレの人たちはイエス様が大工であった、大工の息子であったということを知っていました。父親のことを知っていたわけですね。そして大工の息子でありましたので、おそらく、若い時から大工の仕事をですね、イエス様もしたのだろうと思われます。イエス様が宣教活動を始められますのは30歳の頃ですので、おそらくそれ以前には大工としてナザレで働いていたのだろうと思われます。イエス様が大工として働く様子をナザレの人たちは見ていたことでしょう。彼に仕事をお願いしたり、また一緒に働いたことのある人もいたかもしれません。そういう大工がですね、特別な教育を受けたことがないのに深い聖書の知識を持っている、そのことが彼らにとって驚きであり疑問でありました。父親でありますヨセフの名前は出てきませんけれども、母親の名前、マリア、それから兄弟たちの名前、ヤコブ、ヨセフ、シモン、ユダ、この名前も出てきます。ナザレの人たちに彼らの名前が知られていました。名前が知られているということですから、彼らのことをナザレの人たちはよく知っていたということになります。そしてまた姉妹たち、イエス様の妹たちですね、姉妹たちはみんな我々と一緒に住んでいるとあります。おそらくもう結婚していてですね、他の家庭の中で一緒に生活をしているということでしょう。誰がイエス様の妹であってどこの家に嫁いでいるのか、そういうことをですね、ナザレの人たちはよく知っていたわけです。身近にイエス様やその家族のことを知っている、そうしますとイエス様が特別なお方だということをですね、受け入れることが難しいわけです。 こんなことをすべて一体どこから得たのだろう。こんな特別なことを得られるような場所とか、そういう機会は彼にはなかったはずではないか。自分たちと同じように普通の人ではないか。57節。このように人々はイエスにつまずいた。イエスは、預言者が敬われないのはその故郷、家族の間だけであると言い、ナザレの人たちはですね、イエス様につまずきました。イエス様のことを最も親しく知っていたはずの人たちが、イエス様のことを受け入れることができなかった。特別な方として受け入れることができませんでした。自分たちと同じように暮らしていたはずなので、イエス様によって天の国が、神様のご支配がもたらされている。こういうことがですね、なかなかわからなかったわけです。旧約聖書の時代から主が約束されていたその日、主の日がイエス様によってもたらされている。イエス様と共にこの主の日が来ている。それを彼らは受け入れることができませんでした。イエス様の教えを聞いていたわけです。その素晴らしさに気づいて驚いていました。それにもかかわらず、それが天からの知恵であるということを悟ることがありませんでした。どこから得たのか、そのように疑問に思うばかりでした。イエス様が多くの奇跡を行われた、そのことも聞いていましたが、それが主の働き以外にないのだ、主の働き以外にそのような奇跡は不可能だということを思い起こすことがありませんでした。旧約聖書を知っているならばですね、こういう奇跡が主の働きである、このように悟ることができたのではないかと思われます。しかし彼らはそのような力をどこから得たのかと疑問に思うばかりでした。自分たちの普通の常識の範囲でしか考えようとしませんでした。天からの知恵、天からの知恵を聞き、また天からの奇跡、その力を知らされていた。それにもかかわらずですね、それが天からのものであることに目を向けようとしませんでした。イエス様のようなお方がですね、身近におられたらどんなに素晴らしいかと思うわけですけれども、身近にいてくださったということがかえってつまずきになったようです。預言者が敬われないのはその故郷、家族の間だけであるとイエス様は言われます。預言者というのは主から使わされるわけですけれども、その預言者をよく知っている故郷の人々はですね、あるいはその家族の間では敬われない。その預言者が主から使わされて、主が授けられた言葉を語っている、そのことをですね、恐れを持って受け入れることができないわけです。58節。人々が不信仰だったので、そこではあまり奇跡をなさらなかった。人々が不信仰でありました。不信仰という言葉はですね、少し強い言葉です。イエス様がですね、弟子たちに、信仰の弱い者たちよというふうにたびたび言われることがありますけれども、この信仰が弱いと訳される言葉よりももっと強い不信仰を表す、そういう言葉です。イエス様によって天の国がもたらされている、この 真理に対してひどく否定的であるわけです。イエス様が奇跡を行われる時というのは、人々の信仰が無関係ではありません。イエス様はですね、奇跡をなさった後でですね、たびたびあなたの信仰があなたを救ったと言われます。あるいはですね、奇跡をなさる時にですね、あなたが信じている通りになるようにと言われる。そうして信じている通りの奇跡が行われるわけです。イエス様のなさる奇跡というのは、イエス様によって神の国がもたらされている、そのことの印です。神様のご支配がイエス様を通してですね、現実にこの世界に、来ている、その支配があることを示しているわけです。ですからそれを信じていなければ、この奇跡は印としての意味を持ちません。奇跡がただ単に行われるということ、不思議なことが起こるというだけでは、何か病が治ってラッキーだったとかですね、不思議なことが起こって、びっくりした、まあ、そういうことだけになってしまいます。しかしイエス様の奇跡というのはそういうものではないわけです。主のご支配がそこにある、そのことを表す印であるわけです。そして主のご支配を体験して、主を賛美するように導く、そういう奇跡です。奇跡を行う力が他でもなく天から来たものである。そのことを受け入れなければ主を賛美することには至りません。イエス様は先週までのところでいくつもの例え話をしてこられました。その中のいくつかは、天の国を最後まで受け入れない人たちがいることを教えていました。例えば毒麦の例えでは敵に例えられました。悪魔がですね、毒麦をまく、まあ、どの毒麦というのは、悪いものの子らであるわけですけれども、その悪いものの子らが収穫の時、終わりの日に、燃え盛る炉に投げ込まれることが教えられていました。終わりの時にはそうなりますけれども、それまではこの毒麦もですね、一緒に他の良い種と一緒に育てられることになります。イエス様の故郷ナザレでの出来事は、イエス様のことを信じない人たちが確かにいる、天の国のこと、神様のご支配を受け入れない人たちが確かにいることを思わされます。ただしこの時に受け入れなかった人たちのすべてがですね、世の終わりまで受け入れないということではありません。イエス様の家族の名前が出てきていましたけれども、イエス様の家族も当初はイエス様のことをメシアとして受け入れるということがありませんでした。12章のところにはですね、イエス様の話を聞きに集まった群衆に加わろうとしなかった家族の様子が記されています。しかしイエス様の母親であるマリアは、後にイエス様の一行と行動を共にしている様子が福音書に出てまいります。またイエス様の弟ヤコブですね、先ほども名前が出てきました、最初に名前が出てきているヤコブですね、弟のヤコブは後にですね、エルサレムの教会のリーダーとなります。リーダーとして、教会を導く様子がですね、使徒言行録に出てまいります。 聖書学者の中にはですね、ここに記されています残りの兄弟たち、ヨセフ、シモン、ユダ、こういう人たちもマタイによる福音書が書かれた時にはですね、キリスト教会の中でよく名前が知られていたのではないかと推測しています。故郷、家族の間で当初はイエス様のことを敬わなかった、そういう家族でありましたけれども、後にはイエス様によって真実に天の国、神様のご支配がもたらされている、このことを少なくともですね、家族たちは受け入れたということです。そしてその家族が天の国のために後には大きな役割を果たすようになります。ですから今の時点でイエス様のことを受け入れない人たちのことについてですね、私たちは絶望してしまう必要はありません。イエス様のことを理解できない、イエス様がどういうお方であるのか理解できないということについては、すでにクリスチャンになって聖書を知っている私たちにとってもたびたび起こることでもあります。イエス様の故郷ナザレの町の人たちはですね、イエス様のことを知っているつもりでいました。イエス様の教えを聞き、奇跡に驚きながらも、この人について我々はすべて知っていると考えていました。自分の知っていることからイエス様のことを考えています。そのような姿勢ではイエス様がどのようなお方であるのか分かりません。イエス様が私たちの理解を超えた方である、そのことに気がついたとき、私たちはイエス様を信じることができます。イエス様が天の国、神様のご支配をもたらしてくださっている、その偉大な事実を受け入れることができます。イエス様が私たちの理解を超えている、そのことに気づくということが大きなポイントであるわけです。そうしてこそイエス様の偉大な御業を目の当たりにすることになります。信仰を持つ、イエス様を信じる、そのような信仰を持ってこそ主のご支配が確かにある、そのことを悟らされ、そのことを目撃することになります。不信仰ではなく信仰によってこそイエス様にある希望、喜び、平安をどのような状況の中でも持ち続けることができます。お祈りをいたします。